ちは。スペインの、マドリッドで、マドリッド日本語で聖書を読む会という小さな集会ですけれども、そこで世話人をさせていただいています、吉川義恵と申します。よろしくお願いします。私はですね、10年前に救われて、それから今に至ります。本当に若いクリスチャンですけれども、伝道する気持ちがすごく強くて、伝道が苦手なんですけれども、頑張りたいなと思ってやってます。その証を少しさせていただきます。私はですね、普通の日本の家庭に育ちました。関東総裁はやはりお寺、願い事があれば神社、そんな感じで過ごしていました。それからですね、中学高校は金光教というのを皆さんご存知でしょうか。その金光教が経営している学校に実は進んでいました。そんな感じでもいろんな神様ミックスでそんな生活をしていました。それで普通に大きくなってですね、結婚しました。それが、ここにいる主人なんですけれども、はい、スペイン人と出会う気は全くありませんでしたけれども、知り合い、フェルナンドと結婚して、スペインどんな国か全く分かりませんでしたけれども、ヨーロッパはキリスト教国だなということで、ビデオ聖書、皆さんご存知でしょうか。私看護師でしたので、職場でみんなに配られるんですね。それをいつ配られたかも全くわからないほどですけれども、それを、持ってこちらに来ました。で、主人のフェルナンドが実は毎日読んでいたので、私はあ、そっか、キリスト教国だから聖書読むのかと思って、真似して読むという生活をしていました。そうすると主人が、これはね、新約聖書しかないので、旧約聖書もある聖書をあげるねとプレゼントしてくれたので、本格的に読み始めるようになりました。それで結婚して4年後、自分の罪深さをすごい示されたんですね。そして本当に神様の憐れみで、イエス様の愛を知って、そして救われました。で、この喜びを他の人に伝えたいと思った時にですね、一旦帯広、北海道の帯広に行きます。で、1年弱で戻ってくるんですけれども、マドリッドにまた戻ってきて、そしてハンナさん、皆さんご存知かもしれません。ここにご両親、ピリカラ宣教師と奥様レアさんがいらっしゃるんですけれども、その長女のハンナさんが御家人として建てられて、お世話にされていたマドリッド集会に集いました。で、その、ハンナ姉がですね、私たちが着いた1年後にフィンランドに帰国されることになって、じゃああなた世話にお願いねと言われてですね、旅立ったんですね。なので私たち夫婦が世話人として建てられました。それで救われたっていうのはやっぱり恵みだと思うんです。それでこの聖書箇所をちょっと読ませていただきます。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。エペソ人の手紙2章8節です。それでですね、ちょっと考えたんです。救い、私本当に全く福音を伝えられずに救いに来ました。で、その中で救いってどうやって生まれてくるんだろうと思いました。で、一番初めに今読んだ聖句ですよね。やっぱり主の恵みが一番大きいですよね。で、上から来ると思うんですよね。そして向こうに良い人間関係って書いてるんですけど、やはり人間関係って大事だと思うんです。ですので、その人間関係であったりとかね、クリスチャンの方と知り合ったりとかさ、あ、なんかいいんじゃないかなっていう、そういう出会いですとか、やっぱりいきなり教会に行って、ちょっと、教会生活をしてみようかなという人もいると思うんです。メッセージを聞いたり、聖書の学びしたり、そんな感じで救われる方や、そして本当にもう聖書だけ読んじゃう人もいると思うんです。 で自分の祈り、私も実は神様知らないと思いました。神様本当にいるのかな、私和歌山県の出身なので、そんな感じも神様に実はダイレクトに聞いていました。ほんまにおるんじゃったら教えてって言って、小さい時に話した覚えがはっきりとまだ脳裏に焼き付いています。あとは祈られていると思うんです。どなたか分かりません。もしかしてあなたのために全然全く知らない人が祈っていたかもしれません。あとはやっぱりその伝道ですね。伝道、やはり伝道する人がいなければ、私たち救われてなかったんじゃないかと思っています。ですので、述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょうって思いますね。本当にローマ人への手紙10章の14節をここに書けさせてもらいました。そしてこのマタイ28章の18から20節、このテーマの制服を書かせてもらいましたが、こんな感じだと思いますね。やっぱり宣教を皆さんしていかないといけないんじゃないかなと思います。インターネットでね、やっぱり救われる人もいると思うんですけれども、それも1対1ではないんですけれども、インターネットにそれを載せる人もいますよね。やっぱり人関わってるんですよね。やっぱそういうのも伝道する人いないとインターネットになりません。あとはですね、ちょっと私スペインに住んでいるので、スペインのプロテスタント事情と書きましたけれども、ちょっとお話ししたいと思います。昔ですね、レコンキスタというのがキリスト教国を打ち出すという、そういう8世紀から15世紀にイベリア半島の再征服活動というのがありました。あとは15世紀から19世紀にスペイン異端審問で、主にユダヤ人を迫害する時代背景でしたけれども、それに加えてやはりイスラム教の方々ですとか、後々にはプロテスタントの方々も迫害を受けています。でその後、一番最近近年ではフランク独裁政権というフランコという将軍がですね、1939年から1970年亡くなるまで独裁政権をしておりました。その時にはカトリックとカトリック教とつながりまして、政治的な少し支配をしていましたので、その中で聖書を読んではいけないという教えをしていました。ですのでカトリック教の礼拝は実は、聖書なしで、みんな聖書を持たずに礼拝を述べたというミスに出ていたという背景があるようです。でその教えでですね、プロテスタントの方々もかなり刑務所に行かれたり殺されたりされた方もいらっしゃるみたいですけれども、教えとして、その40年間ほどはですね、プロテスタントは異端だというカルトという教えをしていました。ですので強い皆さんの思い込みもありますね。でキリスト教といえばカトリックで、私に皆さん聞いてきます。あなたはカトリックかと。で私はクリスチャンですと言います。プロテスタントですと言うと、カルトのと言われるんですね。ですのでクリスチャンですと答えます。で日本のことを考えたらですね、そうすると宗教イコール危ないとかいうふうにしております。あとは仏教か神道だったら、安心できる宗教かなという感じで言われてるんじゃないかなと思うんです。こんな時代背景だったりとかスペインあるんですけれども、中華がそのような中で行われています。いろいろここに書いてますけれども、結局は個人的なつながり、個人的な伝道ではないかなということで、今個人的なつながりを関係づくりをしていこうと思って、特に今いろんな人に出会うことをしています。でどういうふうに出会って旅の気ができるかなということを考えてみました。でその時にですね、私は種まきをするだけで救いまで導くなんて、そんな偉そうなこと言えないなと思って示された制服がここですね。で種まきして、そして成長させたのは神です。あとは成長してさせてくださる神様に委ねようと思っています。そしてですね、マドリ北海道帯広に行きまして、マドリードに帰ってき たね。それでまず日本人学校募集校というのをご存知でしょうか。外国には土曜日だけの、普段月曜から金曜までは建築に通っていて、土曜日だけ日本のシステムを使った教科書ですとか使って日本の国語ですとかを勉強する学校がありますけれども、日本人学校募集校というんですけれども、そこで1年間教師をしてみました。で、生徒100から150人、その父母の方もいらっしゃいますし、同僚に10人程度の日本人もいますので、ちょっと知り合う機会を得ました。次はですね、日本人会に入会してみました。200人程度の会員がいるそうです。それにも入ってみました。で、入ってですね、イベントがあれば名刺配るんです。私こういう集会してますっていうふうに集会をしてま してますね。あとはですね、もう日本人主婦との交流です。お茶会があればちょっと出かけていくんです。そんな感じで、あとはですね、じゃあもう深い関係できないんです。知り合うのはできるんですけれども、そうするとどうすればいいかなと考えたときにゴスペルサークルを立ち上げました。どうしてかというと、実は北海道帯広に1年弱いたときにゴスペルサークルに入ったんです。でディレクターがクリスチャンで、あと20人のメンバーはノンクリスチャンでした。そして、みんな賛美するんです、大きな声で。そして2年後3年後に救われて、今、私たちが出ていた後7年後には3分の1がクリスチャンになりました。で、私ゴスペルサークルをマドリードで立ち上げて、で初めこんな感じで3人で始めました。で子供も一緒に歌って、こんな感じですね。そしてそれとなく福音を実行しています。で曲を歌うときに歌詞の説明で聖書の話をするんです。こんな感じで歌詞カード作るんですね。で、いろんなあなたを愛されているんだよっていうところで、もう聖書のこのままでさ、あなたを愛されているんだよとか言うんですね。あとは一番最後に何でしょうか。聖書の聖句を一つか二つ入れておくんです。そうすると歌っているときに私たち歌詞カードだけで歌うんですね。楽譜は一回だけ見せて、あとは歌詞カードでやるんですけれども、これいつも見えてるんです。ですのでこんな感じでやってるんですね。そうすると知らずに聖句が目に見えて読むことになります。そして、皆さん礼拝の後でも騒がいすると思うんですけれども、やはり練習の後にお茶会したりですね、イベントでクリスマス会とか、じゃあ何か打ち上げをしようとか、一緒にご飯食べるんですね。そうすると、やっぱりいろんな曲の話になって、その、中からやはりこう、これは聖書は何て言ってるのっていう話に入ります。そこで少し聖書の話をします。あんまり言うとちょっとしつこいなと思われるかなと思うのでさらっと言ってるんですよね。こんな感じで子供さんを連れた方がたくさん集います。これは一人の方の送別会なんですけれどもね、こんな感じで送別会はその方に向けて、また新しいお迎えの曲とかも歌うんですね。そうすると大体そのお迎えの曲なんかでも聖書の歌詞が出てくるんですよね、歌ってる中でね。いつか会えるっていうのがいつか必ず出てきます。それを少し説明したりもします。でこんな感じで教会で歌わせてもらったりします。これ教会なんですけれども、そうするとですね、礼拝で歌わせていただくので、必ず礼拝に出ないといけないんですね。そうするとメッセージを聞くんです。で、スペイン語じゃないんです。これはインターナショナルチャーチなので英語なんですね。そうするとさらっと聞けますし、ご主人がついてきてくださる方はとてもあれです。国際結婚、ほとんどもうみんなが国際結婚してるんですけれども、ご主人はやはりプロテスタントはカルトだっていうのがあるので、なかなかいらっしゃらないんですけれども、柔軟な方が英語の教会だったら来てくださいます。プロテスタントだと分かっていても、ですのでこんな感じでメッセージを聞きながら、そしてコンサートのようにじゃあ歌えたのかと献金の時間に歌わせていただきます。で、ワークショップをしたりしますね。この方はフランス人のミュージシャンで、真ん中に実は 岡田先生が講師してくださるちょうど前何年ぐらいでしたでしょうか、ワークショップだったので出てくださいました。ありがとうございます。でこんな感じでちょうどそのフランス人のミュージシャンの方が、ワークショップをしてくださった後に私たちが皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。2010年の集いの時に、マドリードでの集いの時にゴスペルの講師として来ていただいた大山聖子さん、去年も来ていただいてマドリードに私たちに、ワークショップしてくださったんですね。でその時に実は日本人学校補習校でゴスペルはどうですかというのを言ったら、ああ喜んでということで、補習校でもさせていただいたんです。ジェルスみんなすごく元気に歌ったんですね。大胆に福音を語られたんです。で実はどうかなと思ったんですけれども、すっごく良かったという反応をいただいて、神様素晴らしいと本当に褒めたたえました。で今のちょっとですね、こんな感じでまたご自分もあると私たちやっています。それでですね、やっぱり女性っていろんなステージがあって変化すると思うんですけど、この中で自分に関係する人も変化があるので、そんな人たちと共にやっぱり寄り添って人間関係を作っていって、本当に喜ぶものと一緒に喜び、泣くものと一緒に泣きなさいという言葉のようにありたいなと思っています。で最近の出会いと今後の展望ですが、ちょっと時間がないので最近の出会いをちょっと走らせていただきますけれど、今後の展望はですね、やはり子供ができました。昨年の10月に神様の本当に初めて恵みで神様をいただいたんですけれども、子供をいただいたんですけれども、子供を通しての伝道の幅が広がってくるかなと思っていますので、今ゴスペルやって子供さんと一緒に皆さん来るんですね。それを含めてそんな、感じで少し広子どもさんと親が一緒に参加できて、子どもクラブのようなそのような活動できたらいいなと今考えています。ですので、皆さんもイエスも一緒に伝えましょうというのを書きましたけれども、私も全然アイデアが浮かばない時あるんですけれども、ぜひ本当に皆さんされてる伝統を私も聞きたいので、ぜひ教えてください。で最後に2節の言葉を言ってまいりたいと思います。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。ヤコブの手紙1章22節。もう一つはけれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする意味も果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいと思いません。使徒の働き20章24節です。で以上です。皆さんお聞きいただいて本当にありがとうございました。天のお父様、あなたの御名を心から褒めたたえます。このように、私本当に小さな働き人ですけれども、あなたのために使いたいと思っています。ここにたくさんの人があなたのために使いたいと思っている人があります。
かしもありがとうございました。それでは、次に、高橋みどり先生に、お話をしていただきます。
皆さんこんにちは。槍教会の高橋みどりと申します。吉川さんの証があまり素晴らしいのでちょっと逃げたいような気持ちなんですけれども、私は生活、日々の生活の中でという意味から証をしたいと思います。私は牧師主人ですけれども教職ではありませんので一信徒の証として聞いていただきたいと思います。今日はちょっと私の親の代、それから私、それから子供の代の証をしたいと思います。私は牧師の家庭に生まれました。8番目の子供で、12歳の時に信仰告白をして、それ以来母方4代目のクリスチャンで父方2代目のクリスチャンです。ですから子供は母方5代目になります。で、父は戦時中のキリスト教弾圧の時に政府に加担しませんでしたのである日突然捕まりました。で、投獄を覚悟して行ったんですけれども、もう母にも帰らないのでと言って行ったんですけれども、神様の思いがけないおとりや計らいがあって投獄されずに帰宅を許されて父は拍子抜けしたと言っていました。帰宅しなければ私は存在していません。で、その後伝道ができない時期がしばらくありましたけれども、私が4歳の時に両親はゼロから家族だけで伝道を始める決心をしました。それは、ですね、戦災住宅の16世帯雑居ビルの2階、3階建てなんですけど、2階の一室からの伝道でした。障子ドア1枚で共同の廊下、そしてベニヤ板1枚で隣との仕切り、で台所もトイレも共同でした。礼拝の時ですね、子供たちが廊下を走り回ったり、ちょうど講壇として使っているところに礼拝中に3階の廊下の水がこぼれてきたり、隣の住民が礼拝が始まるとラジオをガンガンかけてしまったりとか、本当に両親にとっては大変な開拓時代だったと思います。でそんな中で私たちは5年6ヶ月そういう状況の中で過ごしました。で当時は日曜日の夜はどの教会も伝道集会というのをやっていたんですけれども、私たちの教会はといっても家族だけですけれども、伝道集会の前に町に出て行って提灯を持って、路傍伝道をしました。で市場の前で私はもう提灯を持つのが好きでですね、一緒に行っていたんですけれども、輪になって賛美をして証しをして、父が短い説教をして、そして伝道集会に誘うんですね。そうすると毎週必ず一人か二人はついてくるんです。でそれが私は子供心にとても嬉しかったのをはっきり覚えています。これが私の伝道の最初に意識を持った伝道です。まあ今日は証伝道、証生活の中で、という気持ちで話しますけれども、私の父は何ていうのか、昔の汽車ですね。汽車に乗ったら必ず隣の人、前の席の人と話すんですね。 で話をして世間話から始まって信仰の生活に持っていくのが話に持っていくのがとても上手な人だったんです。もう誰でも誰とでもどこでも話すことができる人で何者も恐れない感じの父でした。それとは正反対に母は極端な恥ずかしがり屋で他人と話すことがとても難しい人でした。ですから彼女は祈りとトラフト配布に生涯を専念した人でした。で私は兄弟の中で一番長く両親と過ごしたんですけれども25年間共に過ごして彼らの生活を見て本当にこの二人のように生きていけばいいんだという思いを持って今も持っていますけれども生活をしてきました。でこれも両親の子供に対する証し伝道ではないかと思うんですね。こうか私は母親になんです。顔が母に似てるって言われるときは嬉しいんですが最近父親にって言われるんですけれども性格が一番母に似て人と話すことができない人間でした。そちらから言ってくれば答えはできますけれども自分から話しかけるということが本当に難しい人間で結婚当初は主人もちょっと驚いたようです。 ですから証っていうものが自分から言葉を持って、話さなければならないことだけであれば私はとてもできなかったと思っています。集いのようなこんな大勢な人たちが集まるところに身を置くだけでもう息苦しい、そういう気持ちを持って、ずっといました。で、まあ、ふとした時に今でもそういう性質が戻ってくるんですけれども今の私しか知らない皆さんは昔の私をが信じられないでしょうし私はもう今の自分が信じられないという思いを持っているんですね。で神様は本当に長い年月をかけて少しずつまだまだ足りませんけれども私を変えてきてくださいました。聖書の中にあなた方は地の塩です。あなた方は世界の光です。クリスチャンなら誰でもが知っている聖句ですけれども、塩は快楽主義の物質主義の世の中のまた食物の防腐剤と考えられていると同時に、ほとんどの料理の隠し味として用いられています。時々ですね聖書の一つの御言葉を取り上げてで心を閉ざしている人に、これでもかこれでもかと御言葉を投げかけるそして相手の心をこじ開けようとする人を見ることがあるんですけれどもそれは塩の塊を料理の中に入れるようなものではないかと思います。そんなものはもう誰でも口から吐き出してしまうしそんな料理を誰にでも拒否されてしまうと思うんですね。で隠し味としての塩っていうのはその素材の中に混ぜ合わされて初めて全体が美味しいものとなっていくんだと思います。ですから私はクリスチャン生活の中で、また証しをするという中でその隠し味と混ぜ合わされるということが鍵ではないかなと思うようになりました。また私たちは壊れやすい土の器 でもあります。で、第2コリントの中にパウロがこの土の器の中に宝であるキリストを入れていると言っていますけれども、神様の前に心を開かれた時に自由なものとなったように、私たちも神様に心を開かれた時にいろいろ縛られたものから解き放たれて自由にされていくのではないかと思います。そしてその土の器の欠けた部分からうちにいらっしゃるイエス様の光が漏れて相手を照らして、また私たちを世の光として、また相手の心を溶かしていくのではないかと思っています。で、パリに来る前に私たちは長野県の松本市で15年間の牧会をしていました。で、そこで最後の1年の年に一人の足が悪くて教会に来れない方がいらっしゃって、その方を月一度訪問するようになりました。で、その人が休道したきっかけは何かっていうと、息子さんのお嫁さんのお母さんがクリスチャンで大病を患っているにもかかわらず、その人の口からは喜びと感謝のことはしか出ないんですね。それで自分は苦しみに対して不満しかないのに、この人はどういう喜びがどこから出てくるんだろう、その元を知りたいと願って、勧められるままにラジオ世の光を聞くようになったということでした。で、またある知り合いの教会では夫たちが7人同時に受洗する恵みに預かったということで、その夫たちが言うには、あんなに変えられた妻があんなに輝いて喜びにあふれているのに信じないわけにはいかないでしょうと言ったというんですね。私たちのうちにイエス様がおられ、私たちが主を私たちの前に置いたときに、私たちの心に喜びがあふれる、その喜びが外に出ていくときに、そういう素晴らしい証になるのではないかと思います。これは大人に限らず子供にも言うことができると思います。プレ大会のときに4歳5歳の子供たちの話がいくつか出ましたけれども、子育てをしている中で私も子どもたちを通して本当に教えられることが多くなりました。で、自分の娘のことで恐縮なんですけれども話させていただきます。娘がもう大きいんですけれども、娘が4歳の時ですね、うちは食事のお祈りを当番制だったんですが、娘の当番になってお祈りをするのを目をつぶって待っていましたが、いくら経ってもお祈りしないんですね。で、それで目を開けて見ていると、しきりに右足をさすっているんです。で、足が痛いのかなと思って、どうしたの、足痛いのって言ったら、さすりながらですね、この足か、福音を伝えるものの足はって言ったので、私はびっくりして、今なんて言ったのって言ったら、あら、ママ知らないの、聖書にちゃんと書いてあるよって言ったんですね。ですから本当に小さいからわからないというのは大きな間違いだということを何度も気づかされました。で、この子は小学校に入り3年生ぐらいになった時に、下校時にですね、子どもたちが5、6人我が家の玄関にたむろするようになりました。来る日も同じ子どもたちが5、6人いるんですね。で、そのうちの一人のお母さんから電話をいただきまして、娘にどうして帰りが遅いか聞いたら、ともこちゃんのお話が楽しくてついっていうような話だったそうです。で、彼女は来る日もみんなにイエス様の話をしていたんです。で、それでそれでは足りずに、どうしたらもっとイエス様のことを をしてもらえるだろうかと自分なりに考えて、友達の家に遊びに行くときは聖書か聖書物語を持って遊びに行くようになりました。そして学年が進んで4年生か5年生ぐらいでしょうか、大人の礼拝の後ろで子供の部屋があるんですが、子供たちの部屋で同年代の子供たちがいる中で、娘は小さい時からなぜか黙示録に非常に興味を示してたんですね。でそれで ある時たまたま一番後ろに座って、ああまたトムコが何か言っていると思ってこうして耳を澄ましていると、彼女は敬虚の話、再臨の話、そして最後の審判の話をとうとうと同じ年代の子供にしていたんです、ね、だからみんなちゃんと準備してないとダメよって言って話をしていたんですね。だから本当にどんなに小さな子供であっても神様が取り扱ってくださるときに、心の内に本当に喜びがあふれているときに話さずには折れない、彼女は耳が聞こえない子供として生まれてきました。でも主が癒してくださって、話さずには折れない、人に話すことが本当に彼女の賜物というくらいな彼女へと変えてくださり用いてくださっていました。私は娘とは正反対でね、本当に長い間黙っていることは本当に楽なんです。何も喋らないでいることは全然苦痛ではないんですけれども、喋るということが本当に大変な私でした。でも神様はそういう中にあっても私を用いてくださって、子供が小学校の時にクラス役員になりまして、広報の担当をすることになって、1年間黙々と仕事をしてやっと役目を終わりました。で、ほとんどのお母さんたちは私より10歳または10歳以上年の若い人たちで、私が一番年上だったんですけれども、やっと役目を終わってほっとしているところに、電話をいただきました。広報の委員長をしている人から電話があって、内容はこういうものでした。来週の月曜日に高橋さんと話そう会っていう会を持ちますので来ていただけますかという電話だったんですね。ちょっとびっくりしましたけれども、申し出を受け入れることにしました。そして次の週の月曜日に行きますと、同じ広報担当の4人の若いお母さんたちが集まっていました。で、彼らが言うには、高橋さんを見ていると確信を持って生きているようなので、その確信はどこから来るのか聞きたくて来ていただきました。もう私に言わせれば単に年上だったので落ち着いて見えたから、それが確信に見えたのかなと思ったんですけれども、でも神様はそれを用いてくださって、語る時を与えてくださいました。私は躊躇することなく自分がクリスチャンであること、そして神様の話をすることができました。しかも4人一度にです。本当に神様のなさることは素晴らしいと思います。でもう一つお話ししたいんですけれども、松本にいた時に与村教会のクリスチャンの方からある人を訪問してほしいということを言われました。でその方は名前を言えば、ね、皆さんの中にもご存知の方が何人もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ドイツ人 でカトリック教徒で、しかもその人と関わった人で怒られない人はほとんどいないという短気な人だという紹介をいただきまして、だから気をつけてくださいということだったんですね。でその人は車椅子で酸素を積もっているにしている方でした、 で私は仲介のナイフは毎晩のように1年半ぐらいだったでしょうか、その方のところに行ってお世話をしていました。で何をしゃべるということもないんですけれども、その方のところにずっと行っていました。ある時に彼女は調子が悪くて苦しい時があったんですね。そしてベッドの中で本当に苦しくて苦しくて、そしてマリア像を掴んで、そして祈祷文を持って、そしてマリア、マリアって叫んでいたんです。例えばその時私がマリア像はいけません、神様は偶像を嫌われますと言って、その人の手からマリア像を取ったらどうでしょう。きっとその方は心を閉ざしたに違いないと思います。私は黙って様子を見ていて、しばらくしてその方からマリア像をいただいて取っていたんです。そしてテーブルの上に置いて、その後帰るまでどのぐらいだったか、数時間あったと思うんですが、ただ彼女の手を握って黙ってそばにいました。そして時間になって祈って帰りました。そして元気になったときに彼女に、祈るときにマリア像は必要ないんですよ。で自分の言葉で神様に自由に祈ればいいんです。そしてイエス様のお名前を通して祈ればいいんですよということを伝えました。彼女は徐々に心を開いてまして、そしてある日、自分はカトリックの家に生まれたのでカトリック教徒と言っているけれども、実は自分が何を信じているのかわからないんだということを私に告げてくれました。そして12月18日、ドイツ人の彼女にシュトーレンをクリスマスに行けないのでシュトーレンを持って予定外で訪ねてきました。彼女はちょうどそこで、他の集まっている人と揉めていると思いました。でも私を見て満面の笑顔をで手を差し伸べてくれて、来ていた人たちはとても驚いていたんですね。で、主張連を渡して私は失礼して、その夜再び彼女を訪ねました。彼女はもう心を開いていましたので、私はヨハネの福音書3章16節から語ることができました。そして彼女は自分の罪を認め、イエス様の十字架の贖いを受け入れて感謝の祈りを捧げました。そして6日後の、クリスマスイブに彼女は召されたんです。で、後で知ったことなんですが、彼女はもう10年以上も前からある人から訪問を受けていて、福音を語られていたんです。でも語る方が諦めてしまって行かなくなっていたんですね。で、神様は本当に諦められていた人をも救いに導いてくださり、また考えもしない方法で道を開いてくださるお方、本当に神様には不可能なことはないということを教えていただきました。パウロは誰よりも何々しなければならないと立法的なものに縛られて窮屈な生活をしていましたけれども、主に出会ってから本当に開かれた人として自由に語る人とされました。私も窮屈なクリスチャン生活でした。若い時はですね、何々しなければ、こうしなければ、ああしなければ、私はクリスチャンなんだから、プラス私は牧師の娘だからという そのミッションスクールに行ってたっていうこともあるんですけど、そういう重圧はものすごくあったんですね。最後の牧師の娘だからというのが非常に重圧になっていたと思います。でもそういう時は本当にああしなければこうしなければと思っている時は、どうしても自分の考えが先行して、神様が働こうとされている余地まで私たち自身がなくしてしまうことになるかもしれないと思わされます。私はいつも主を私の前に置いたという言葉、自分であれこれ考えるのではなくて、まず主を私の前に置く、そのような歩みがあるならば、聖霊様がその場その場で取るべき態度、語るべき言葉を備えてくださると信じます。そして地の塩として、世の光として主の目的のために用いてくださるのではないでしょうか。その場で救いの実を見ることがないかもしれませんけれども、あとは主に委ねていけばいいと思います。主との交わりをいつも先行して、主との交わりの豊かさを経験して、日々新しい喜びの中に入れられ、私たちの生活の一コマ一コマが伝道にとつながっていくことができれば本当に素晴らしいと思います。一言お願いします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。あなたの救いの中に入れられた喜びを感謝いたします。私たちが日々あなたとの交わりを優先し、喜びにあふれたキリスト者でありますように、私たちをキリスト者としてふさわしく整え、使わされているところで豊かに用いてくださいますように、私たちの救い主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。
私は準備することが非常に増えてない人間で、お二人のお証、立派なお証を伺って、さてどうしましょうか、お二人がもう証してくださったから、以下同文でいきましょうかって思っていたんですが、その何も準備しなかった、どっかで考えておいたんですけれども、今日は私は中学の2年生の頃、バイブルクラスに行って、そこで神様を知りました。で、私の罪の告白って言いましょうか、悔い改めっていうのは、神様以外、誠の神以外のものを神としてきたっていうことが私の罪の悔い改めでした。っていうのは、私の父は宗教のデパートを開くほどいろいろな宗教に首を突っ込みましてね、とにかく私はそれを見ながら、本当に父が信じてる神っていうのは目に見えるもので、その背後にいらっしゃる神様のこと、お父さんは知らないんだわっていうふうな思いでいたんですね。そのバイブルクラスに行き始めて、それで誠の神様を私も信じていきたいと思ってきたんですが、私は今振り返ってますと、今私も皆さんに言ってね、若いですねって言ってもらいたくて、私の年を言うんですけれども、今もう79歳になりました。で、79歳ですから、その中学生の頃信仰を持ち始めて70年近い年が経った今ね、ようやく神様のことが少し分かってきたというような、そんな感じです。 子供たちが生まれてくるときには自分の父親も母親も何も分からずに生まれてきて、それで父親を知り母親を知り、だんだん自分が人間としてこう育っていくように、私も本当誠の神様を信じて、そしてその誠の神様の命をいただいてここまで来ることができたことを本当に感謝しています。で今日はですね、私は、ちょうど適齢期の頃ですね、皆さんが婚約したり結婚したりして私一人売れ残ったことがですね、そしてもうみんな教会の方々も心配して、この人にどんな人がいいだろうということで祈っててくださったことがあったんです。その時に私が御言葉からちょっと示されたところがあるので、そこのところだけちょっと御言葉を読みしてみたいんですが、これも私がこういう文明の利器を使っているので皆さんがびっくりするんですけど、実はその聖書を持ってくるのが重くて嫌なもんですから、これだったら大丈夫だということで、息子がiPad っていうのをくれましたんです。で それを開いて、これ機使えないんですよ。あと写真とね、あとはそのいわゆるコンピューターとしては何も使えないんですけれども、第一コリントの7章の28節から35節までちょっとお読みしてみます。しかしたとえあなたが結婚したからといって罪を犯すのではありません。たとえ処女が結婚したからといって罪を犯すのではありません。ただそれらの人々はその身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような目に遭わせたくないのです。兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは妻のある者は妻のない者のようにしていなさい。泣く者は泣かない者のように、喜ぶ者は喜ばない者のように、買う者は所有しない者のようにしていなさい。世の富を用いる者は用いすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。あなた方が思い煩わないことを私は望んでいます。独身の男はどうしたら主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうしたら妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や処女は身も魂も清くなるため主のことに心を配りますが、結婚した女はどうしたら夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。ですが私がこう言っているのはあなた方自身の益のためであって、あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が秩序ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるためなのです。このお言葉をね、読んだ時に私は、神様、私結婚したいんです、でも結婚の相手がいないんです、で結婚した方があなたに喜ばれるんであるならばどうぞ相手をください、でもし結婚しない方があなたに本当に心を一つにしてあなたに仕え、またあなたに喜ばれるんであるならば結婚できない寂しさを奪ってくださいと祈っていたんですが、幸か不幸か結婚したんですね。で結婚してからもここの、コリント第一の7章というところはいろいろとその結婚のことについて書かれていますので、後で皆さんもゆっくりとご覧になってみるとね、一時を別居していてもいいよ、本当に祈りに専心するためにそうしたらいいよっていうね、ああそうかそうか、ね、しばらく別居してようかななんていうような思いになったこともあるほど、ここにはたくさん書いてあるんですけれども、私は伝道ということについてご依頼を受けた時に女性っていうことにちょっと引っかかったんですね。神様は男と女に作られたって確かに書いてあります。でも男と女に作られたんだけれども、男と女で一つなんだということで、男も女もないってある意味ではこの差別はないんですね。皆様、差別と区別の違いをお考えになったことがあるでしょうか。私たちはすごく差別が好きで、差別はするんですけれどもなかなか区別ができないですよね。自分と他の人と比べて自分の方が劣っているとやたらとその上にいる人をこう引き下ろしたくなったり、それからちょっと自分よりも低い人を見るとこう天狗になったりしてね、差別はいくらでもするんですけど区別ができない。私は この人とは違う、また神様は話、私の話っていうのはあっち飛んだりこっち飛んだりしますので、皆さんの頭をよく動かしてしてください。詩編のね、139編のところに、神様は私たちがこの地上に生まれる前に全ての計画を、私たちの一日もないうちからこの計画しててくださる。それで一人一人がみんな違うんですよね。一人として同じ人はいないんです。この人とあの人は似てるとか、自分の娘が私に似てるとかね、子供が父親に似てるとかってありますけど、みんなそれぞれが違う。でそれぞれに神様が違った使命を与えてくださってここまで来てる。だから男の伝道、女の伝道とか女性の伝道、男性の伝道っていうことじゃなくって、先ほど緑先生もおっしゃってくださったみたいに、私たちが主にあって生きる、それだけが伝道だと思っています。だから私のうちに委ねられたもの、それを本当にしっかりと守って、私が私らしく生きるときに伝道ができるんじゃないかと思っています。私の話が長くなるということで、神様がちゃんと短くしてくださって、前の方のお二人のお話にちょっと付け加えさせていただくならば、伝道っていうのは男の人も女の人も神様から与えられた使命にそれらしく生きていくっていうことだと思います。で、やめましょう。私たちが本当に主のように生きていくことができるようにって、先ほどもそれから昨日もちょっとグループで祈るときに一つ賛美したんですけれども、皆さんよくご存知の成したまえ長宗っていうのがありますね。成したまえ長宗、据え作りわらしよ、我はただ長宗のうちにある土くれ。で、長宗のなるとき他の人は見るべし、我がうちにます君キリストの姿をあります。で、私は本当に学校の成績も悪く、それからお顔も良くなかったんで上に残ったわけですけれども、本当にいろんなことが私にはできないことばっかり、また本当に人から比べたら劣ってるところばかりであっても、私にじゃなきゃできないことって何かというと、私が主にあって生きること、私の命を買い取ってくださった主のために生きること、その主と共に生きることが本当に証だと思うんです。ちょっと一つだけそれを賛美させていただいて終わりにしたいと思います。なしたまえ長宗、据え作り我が主よ、我はただ長宗のうちにある土くれ。長宗のなるとき他の人は見るべし、我がうちますきキリストの姿を。これまたこれで終わりにしますと言っときながら伝えるんですけれども、私の大親友がですね、亡くなる前に、私はドイツにいて彼女は日本にいたんですけども、ほとんど毎日のように電話してたんですね。で、彼女は皆さんご存知かどうか分かりませんが、非結核性好酸菌症という病気にかかりましてね、どんどんどんどん体が痩せてくる病気で、とうとう亡くなる前には30キロ切って、私よりも背が高いんですけれども、その方がずっと私の友人でいてくれました、クリスチャンので、本当に、ね、この人と私とはもう、私に彼女のことを聞いて、彼女のことを私に聞くっていうぐらいに、皆さんも私と彼女とは双子みたいに一つになってた人なんですけど、その人がもう電話かけた時にね、もうみーちゃん賛美しないって言うんですね。だからこの人まだ賛美する力があったかと思って、何よって言ったら、この歌を賛美したいって言ったんです。だけどもその一節歌ってるだけでも声が切れてくるのでね、四節私歌うから聞いててっていうことで、 私がそれを賛美して、その2日後に彼女は召されていきました。本当にその召される時にもちょうど私が電話したんですね。その、1日前にね、彼女に電話したら、兄ちゃん今日ちょっと疲れてるからまた後でねって言うんで、分かったっていうことで翌日電話したら、その時にはもう意識がなくなっていたんですね。ちょうどそこのところに彼女 の, お姉様がいて、兄ちゃん悪いけど電話でお祈りしてっていうので、その電話受話器をですね、彼女の耳のところにつけて、私は彼女のために本当にお祈りして彼女を送ることができました。ですから彼女の死を考えた時に、ちょっとね、写真なんか見て本当にたまらなくなることあるんですけれども、ただただ感謝しています。で、今日もこのお証しを通して主の皆を皆様が崇めていただけたら本当に感謝です。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天のお父様、私たちは今あなたをこの肉の目で見ることはできません。またあなたの御声をこの肉の耳で聞くことはできません。しかしあなたは私たちの罪のために死んでよみがえられ、今も生きておられ、本当に私たちが目に見ることができるように、耳で聞くことができるように、あなたが御言葉を持って私たちのうちにいてくださることを覚えて、心から皆をあがめて感謝いたします。私の前に語られたお二人のお証しを通して、主よ、私も心からあなたの皆をあがめます。私たち一人一人に与えてくださった賜物のゆえに、また生涯のすべてのゆえに心から感謝いたします。あなたにお従いし、あなたと共に生きることによって、私たち一人一人のうちにあなたの見姿がなり、お一人一人が私たちを見て、またあなたを崇めることができるように、私たちの伝道を助けてください。あなたをお伝えすることに知恵が欠けていたならば、あなたに求め、また力がないならば、勇気がないならば、あなたに求めて、あなたからお力をいただいて、あなたを証しする私たち一人一人としてくださるようにお願いいたします。今日このような機会を与えられたことを感謝いたします。皆様のお心のうちにある祈りとともに、あなたの御名をあがめつつ、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
もう一度皆さんにお伝えします。